QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。6月15日第579回の QRL の時間でございます。さあというわけでございましてね、6月もですね、15日半分過ぎましたけどもね、なかなかね梅雨空ということでございましてね、先週ね、先々週かね、本当にね雨の被害ね、非常に最近本当に雨も降り方がもう異常ですよね、本当にね、はい、こんなに昔いっぺんに降らなかったろうなっていうね、そんな感じでございますけどもね、まあ私の固定の近くにある川がですね、普段はほとんど水が流れてないんですがね、こういう時にはですね、もう濁流になりましてですね、ものすごい勢いで水が流れるんですけどね、引く時はまたあっという間に水が引いていくというね、そういう川がありますけどもね、はい、ここもライブカメラで水含めてですね、見ることができるんですが、時間とともにみるみる水かさが上がっていったっていう、そういうね、状況でございましたけれどもね。はい。何はともあれ、本当にね、被害がね、ないことを祈るばかりなんでございますけどもね。今年はまだまだ、台風はね、これからどんどんと来るということでね、ありまして、またこの異常気象というね、異常気象っていうのはね、言葉が正しいかどうかもよくわからないんですけどもね。以前とはもう本当に、違うこの激しさがね、全く年々こう増してるようなね、そんな感じがいたしますけれどもね、気をつけなければいけないですね。はい。また風が吹いたりとかね、その辺ですとまた今度はアマチュア局の皆さんはね、アンテナが心配になったりいろいろありますからね、こういう大風が吹いた後、必ず私どもの方にもですね、エレメントの補修とかね、メンテナンスのご依頼をね、よくいただくんでございますけどもね、強い風が吹いてもですね、大丈夫なように、当社の方でね、受注をしたアンテナ工事についてはですね、しっかり工事をしているところでございますがね、気をつけなければいけないということでございますよね。はい、皆さんぜひねお気をつけいただきたいと思います。というわけでございまして、本日第579回早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、それでは QRV コーナーをお送りしたいと思います。さあ今日はですね、いよいよ今週末ですね、第64回、オールアジア DX コンテスト電信部門、こちらがね、開催ということでございますね。6月17日、土曜日9時から19日月曜日の、9時、これは JST ですね、までということでねございまして、国内コンテストと比べましてね時間が長いんでございますがね、開催というようなねことでございます。使用のバンドはですね、160m、それから 3.5、7m、14、21、28の各周波数帯ということで、今回電信部門ということでね、ございます。電信部門、電話部門それぞれございますんでね、はい、今回は6月のコンテストは電信部門ということでね、ございますのでね、はい、このコンテストもね、毎回ワッチ、並びにですね、呼び回りですけどもね、なんちゃって参加ということでね、私のも参加をしているところでございますけどもね、やはりアジアのコンテストですからね、楽しみたいなというふうにね、思うところでございますけどもね。 まあ、コンテストの方はですね、こちらはですね、この年齢をですね、コンテストナンバーで送るわけですよね。まあ、ただですね、この年齢を送ったところでですね、得点そのものにはですね、あまり変わらないんですよね。はい、いうことでございまして、基本的にはですね、まあ、アジア州のね、局との更新とそれ以外の更新は何点というようなところでございますのでね、この年齢のポイントっていうのは特にはないんですけどもね、はい。まあ、こちらの年齢の方もですね、まあ、コンテストナンバー、通常だと YL さんとか送りたくない人は00というふうにね、まあ、これでもいいですよということになってたんですが、今回からかな、これ01、01になったんですよね。はい。まあ、電信ですと599ですからね、599-01、もしくは599、何歳というふうにね、打つというようなことでございますのでね。まあ、こちらがですね、これ確かね、去年ぐらいから変わったんですかね、これね。はい。昔はワイルさん00とかね、打ってたんですけどね。まあ、もちろん年齢を言っては別にいいんですけどね。はい。まあ、そういうコンテストでございましてね。はい。まあ、特に年齢が59歳になった時にね、59-59っていうのがね、はい、ありまして、私もやりましたけどもね。はい。そんな時もありましたけど。まあ、そのようなコンテストということでね、ございますね。で、アジア州の方に関しては、完全な更新の得点は、それぞれ1点ということですが、同一エンティティ内の局とは更新は、得点もマルチにもなりませんということですね。で、同一バンドにおける同一局との重複更新は、1回の更新を除き以降は得点になりませんということですね。はい。そして、160メーターバンドですと、相手がアジア州の局では3点、で、アジア州以外では9点と。そして 3.5 と 10メーター、こちらについてはですね、アジア州の局では2点、アジア州以外では6点。で、その他のバンドについては、アジア州の局とは1点、アジア州以外では3点ということでね、点数がそれぞれ異なります。まあ、アジア州の局についてはですね、それぞれ DXCC のリスト、こちらがですね、まあ、コンテストのサイトの方にも載ってますので、この中がアジア州とみなす局ということになりますのでね、はい、それ以外のところはアジア州以外というふうに、ね、なるわけでございます。さあ、というわけでね、まあ、この形でいくとね、なかなかどのバンドでですね、出るとかね、すべてのバンドで出るというような方もね、おられるかと思いますけども、まあ、なかなか難しいところですよね。はい。私はよくね、14メガのですね、確かね、シングルバンドのローパワーで、なんかね、結構そこそこ上位に行ったという記録があるんですけど、最近はめっきりやんなくなっちゃったんですけどね。はい。まあ、オールアジアコンテスト、これはね、唯一の、まあ、JAL の方でもね、このメジャーコンテストの中では唯一の DX コンテストに、ね、なるわけでございまして、まあ、他にもちろんね、ARRL などが開催する、DX コンテスト、メジャーコンテストたくさんあるんですけどもね、DX コンテストで唯一、最初に出たのがですね、このオールアジア DX コンテストだったかなという感じでね、ございますけど、ねなかなか JA のコンテストと違ってね、相手局がね、DX 局なのでね、雰囲気も違いましてね、参加した当初ね、最初の頃はね、非常に戸惑いながらね、QS をしてた、そんな気がいたしますけどもね、はい。で、年齢を送るというね、ナンバー、これがまたちょっとね、画期的な感じでございましてね、学生時代初めて参加しましたけどね、なかなか面白いなと、そんな感じでですね、参加をしていたところでございます。さあ、そしてですね、このそういえばこの話題にあるこの年齢ですね、これを送った参加局に世代別のオーバーレーションというのがあるということで、これは電子化した症状を送りますよというね、そういうことだそうでございますけど、各種目でそれぞれ上位 50% 以内の、JA のコールエリアの上位5位まで、それぞれのコールエリアの上位5位までコンテストナンバーとして年齢を送った参加局、20歳未満の場合と20から60未満、60から70未満、70歳以上とそれぞれにですね、上位5局、各コールエリアの上位5局5位までがですね、この世代別オーバーレーションというようなものがですね、別途でいただけると、そういうようなところだそうでございますね。はい。まあ、年齢についてはですね、まあ、直接コンテストの得点には加味はされないんですけれども、 このようなですね、まあ、オーバーレーションというのはね、なかなかすごいなというのがありますけどね、こういったところが発行されるということでね、ございます。まあ、今ほとんどこれ電子化ですね、この PDF 等でね、送られてくるんでしょうかね。はい。これは紙でくれって言ったら紙を印刷して送ってくれるんですかね。まあ、もうこれとあまり意味がないですね。はい。こういったね、ことになっているということですね。はい。まあ、アジア州もですね、エンティティからいくと全部で55エンティティあるんですよね。はい。で、リストを見ると、これは、あれ、これはもしかしてアジアなのっていうところもね、結構あるんですけど、はい。まあ、もちろん日本はですね、日本、これはね、あるんですが、それ以外に小笠原、JD1、これが別になってます。JD1 の小笠原は別になっておりますのでね、はい、こちらになります。まあ、その他ね、おなじみのところばかりなんですけどもね、まあ、中には、P5 とかね、まあ、アジア州はアジア州ですからね、そういったところもあるんですけど、まあ、当然出ては来ないと思いますけどもね、はい、そういったところが含まれている全55のエンティティがアジアということに、ね、なりますのでね、はい、こちらもね、いよいよ今週末になりましたね、ぜひね、皆さんお楽しみいただきたいなというふうに思います。コンテストで更新してですね、やはりまだまだ更新したことがないっていうね、ところも結構珍しいところもありますからね、これを機に狙ってみるのもいいかもしれません。またコンテストなので、電信が不慣れな方でもですね、599BK あるいは599ナンバーだけでもね、更新が成立しますのでね、ぜひね、チャレンジしていただきたいというふうに思います。はい、詳細はですね、JAL 日本アマチュア無線連盟の方のですね、オールアジア DX コンテストの規約の方をね、ご覧いただきたいということでね、ございます。これちなみにサイト見てましたらね、これ総務省が講演をしてるんですよね、これね。総務省講演っていうのはすごいなというふうに思うんですけども、これ前からだったんですかね、はい。総務省が講演してるっていうのはね、すごいコンテストだなというふうにね、思うところでございますけども、はい。そしてですね、参加した方、ログの提出がですね、電信部門の場合6月30日までです。これ結構長いですね。まあ2週間ありますか、まあこのぐらいか、2週間ありますので、まあ皆さんほとんど電子ログだと思いますけど、6月30日こちらがですね、締め切りでございますのでね、ぜひお忘れのないように。いよいよ今週末ね、6月17日土曜日から19日、月曜日の9時までオールアジア DX コンテスト電信部門いよいよ開催ということでございます。ぜひ参加をされていただきたいと思います。というわけでございまして、本日 QRV コーナー以上でございます。はい、それではね、ここで、楽曲をお送りしたいと思います。今日はですね、キャンディーズの夏が来たお送りしたいと思いますけどね。まあ、キャンディーズの夏の曲ですとね、初中お見舞い申し上げますという曲がね、結構有名だと思うんですけど、まあ、こちらの夏が来たというのはね、それはまたそれでですね、ヒットした曲だと思いますけどもね、まあ、夏が来たという、この曲は、初中お見舞いのちょっと前ぐらいでね、いよいよこれから夏という感じですから、まあ、ちょっと今からね、シーズン的にはまあ今、梅雨の時期でございますからね、ちょっと早めの感じがしますけどもね、夏のイメージの楽曲ということでね、これもね、キャンディーズのね、全盛期のね、ヒットナンバーの一曲ですね。ぜひ懐かしくお聴きいただきたいと思います。それではお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナー、いつもたくさんのメッセージいただきましてね、ありがとうございます。
また無線、
今日はね、この方々からご紹介したいと思います。この方はですね、天野アットマーク CD599 さん、この方も初メールですね、ありがとうございます。先日はWPX コンテストを参加しました。呼び回りですが、そこそこ楽しみました。フル参加ではありません、が賞味数時間の運用でいいんですね。それでね、もう楽しめればね、全然いいんですよ本当にね。はい、 番組で話をされていましたが DX コンテスト48時間とても無理です、JA のローカルコンテストでは、途中夜間お休みなどもあり大変ありがたい規約そうですね、朝から再開なんてのが非常によく感じる年齢になってしまいました、学生時代は24時間フル参加していたんですけどというね、おっしゃっておりますね、マイクを握ったまま寝落ちするのが関の山で、似たようなことを普段もやっていますが注意注意ということでねメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、なかなかねこの24時間もしくはね、今日ねお送りしたオールアジアコンテストなどはね48時間ね DX コンテストですからね、まあこれはねフル参加とてもね無理でございましてね、どこのあたりで休憩時間を入れるかというようなところもね出てくるところですよね。はい
はいはい、
まあね休憩せずにねもうとにかくずっと出っ放しっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけどね、まあ、なんかね無理が効かなくなるね年齢になってきてるなとそんな感じですね。まあ、ローカルコンテストはおっしゃる通りね、中入りがありますね、ほとんどね、最近のはね、いうことなので、大変ありがたい、規約なんですけどね。はい。まあ、マイクをね、握ったまま寝落ちしちゃう。まあ、例えば PTT のね、ロック付きのデスクトップマイクロフォン使ってですね、PTT 入れたまま、寝落ちしてるっていうね、ケースよくありますけどね。はい。ね、気をつけなきゃいけませんけどもね。はい。ありがとうございます。WPX コンテストね、結果はどんな感じだったんでございましょうかね。まあ、呼び回りでもね、結構ね、楽しみますしね、結構珍しい、エンティティからのね、参加なんかありますからね、DX 狙いもいいかもしれませんよね。はい。はい、どうもね、ありがとうございました。また一つね、メッセージ、お待ちしておりますのでね、よろしくお願いしたいと思います。はい、さあ、そしてですね、お次の方は、元 J2GSA。元ってこの名前は元というふうに書いてあります、ね、これは過去にこのコールサインだったということでしょうかね。はい。再開局をしようと思い、すでに1年が過ぎてしまいました。まだ現役で仕事をしているのですが、そろそろ、リタイアの時期でもあり、本腰を入れて再開局をしようかと思っています。なるほど。元っていうのはこれ前お使いになったコールサインということですかね。はい。最近のリグは操作がものすごく難しいというか分かりにくくなってしまいましたね。すべての操作トリムを前面につけてある従来の無線機ではなくファンクションキーで呼び出すなど、ありますので、高機能なのはいいですが、機能を呼び出すのを覚えるに一苦労ですということでね。はい、ありがとうございます。まあそうですね、従前はそうですね、航空機のコックピットのようにですね、すべての操作をですね、操作トリムがですね、一つずつ全部あるっていうね、そういう無線機がほとんどでしたけどもね、まあ、最近の無線機はね、やはりそういう意味では高機能でいろんな設定ができるんですが、まあファンクションキーとかね、ファンクションキー長押しとかで呼び出してどうのこうのなんていうね、そんなようなリグが結構多いのでね、まあやはり覚えるのが一苦労っていうのはありますけどね、はい。まあ何年か経っても未だにマニュアル見ねえと、なんだっけこれはっていう機能もあったりとかね、まあ、突然発見するような機能がね出てきたりとかねそんな状況でございますからね、まあ、いかに使い慣れてないかっていうねそんな感じですけども、はい、
本当に、
開局ね、待ちということでございますんでね、まあ、元のコールサインがまたお使いになるとねいいですよね。はい、どうもありがとうございました。QTH ねお書きになっておりませんけども、ポッドキャストでお聞きかなと思いますけども、また、メッセージねお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。さあ続きましてですね、
まだやるの、
あこちら先週もね、情報いただいておりました、あいつもありがとうございます、川口市の武井さん、いつもね FB な情報ありがとうございます。今日はですね、イースポ受信のねお話でしょうかね、韓国ソウルの金浦空港 ATIS が強力に入管しましたと、エアバンドのイースポですかね、当日イースポといえばいつもは大陸や中国の局がたくさん入管する FM 放送バンドに韓国の局がずらりと並んで入管していたので、これはもしやとエアバンドに切り替えました。特に 126.4 の金浦空港 ATIS をワッチしました。そしたら次第に何かが浮き上がり、やがてはっきりと金浦空港の名称こちらが確認でき、ソウルへのアプローチやディパーチャーがはっきり聞こえてきました。受信機は ICR8600 アンテナは第一電波工業の D303 バーチカルですということでね、エアバンドの e スポーですかね。はい、もうこれはすごいですね。まあ確かに、まあ FM 放送バンドで、まあ大陸やね韓国を含めたところからの FM 放送はねガンガン入ってくる時がありますんで、まあどのぐらいその周波数が上までね、開けているかっていうのがありますけどね。まあ、特にエアバンドは FM 放送バンドのちょっと上ぐらいですからね、そういう意味では韓国の ATIS こういったものが聞こえるっていうのはね、まあ、それはそれでありかなというふうにね思いますが、なかなか気がつきませんでしたけどもね。なるほど。
で何が面白い、
まあ、続きがございまして、海外空港 ATIS を受信ですが、東方が BCL を本格的に再開する前、航空無線など、ICOM の ICR6 ハンディ受信機、それとディスコアンテナで、初めて聞きました。なるほど、昔からこれワッチされてたんですね、竹井さんね。はい、ありがとうございます。まあ、なかなかねこのエアバンドの e スポっていうのはね気づかないというかね、ああそう言われてみるとっていうのがありますけどね。そうですか、なるほど。まあ、周波数を調べましてですね、今度 FM 放送バンドがね開けてる時にちょっとまあワッチして聞いてみようかなというふうにね思います。まあ、FM 放送バンドは e スポの発生時期にはですね、まあ、割と中国大陸からのね信号多いんですけど、まあ、中国大陸というかね中国方面からのね、まあ、要は言語が中国語っていう、まあ、FM 局、これが多いんですけど、まあ、韓国のね、FM 局、こちらもですねその開け方によってはですね、ほぼ韓国局が聞こえるっていうような開け方もありますね。様々ですよね。はい、であとは国内のね、まあ、放送局あたりが聞こえてくると面白いんですけど、なかなかねその機会ってなくて、まあ、従前に沖縄の FM、 NHK の FM の沖縄を聞いたりとか、は何度かあるんですけどね。はい、まあ、なかなかね FM の放送バンドは e スポで受信するっていうのもね、非常に面白いなというふうに思いましたが、まさかエアバンドのこう e スポ受信をされたっていうのはね非常に珍しいなというふうにね思いました。はい、竹井さんいつもね本当に FB なレポートありがとうございます。大変感謝しております。ぜひねまた BCL ネタを含めましてですね、ぜひまたメッセージをねお待ちしたいと思います。はい、というわけでございまして、本日59コーナーは以上でございます。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございましてね、本日もエンディングでございます。あっという間でございました。さあ今日はですね、前半の方でオールアジアコンテストのね、話題をお伝えしましたけど、アジアのですね55エンティティ、これいろいろありましてね、まあ、最初これスプラトリ諸島とかね、この辺からずっと始まりましてね、キプロス島内のイギリス基地内の ZC4 というプリフィクス、これも一応アジアに入ると、それからあとイラクとかシリア、アフガニスタン、このあたりもですね含めて、これはアジアですということですよね。はい、そんな感じでね、あとそれから、JD1 の小笠原、これがねやはり、別々ですよということでねございますけど、はい、まあね、オールアジア DX コンテスト、このね年齢をこう言うということで、年齢もしくは01っていうねこなんか意味が分かんないんですけどね。はい、これ年齢をこれ、このナンバーとして伝えるっていうのはなんかこれ意味があるんですかね。ちょっと私も詳しくありませんので、よく分からないんですけどね。これ前々から気には なんでこれ年齢言うんだろうなっていうのがあって、オペレーターの年齢または01でいいというね、で逆に言うと電信とかで打つときに打ちやすい数字でいいんじゃねえかっていうのもあるんですけど、まあ、このそして年齢がですねマルチプライヤーになるというわけでも全くありませんのでね、この辺がなんかねちょっとどういう意味なのかなということで、今度なんかどっかで調べてみようかなと思いますし、またもしねご存知の方がいたらですね教えていただきたいなというふうにね思うところでございます。はい、ね、ぜひまたそして、参加をされる方はですね、ぜひ頑張っていただきたいというふうにね思います。 さあ、そしてですね、今日の放送が実はですね、579回ということでね、我々が目標としている599回まであと20回になったということでね、まあ20回しても結構まだね先でございますけどね、予定では11月になるというね、ことですけどね。はい、というわけで、あとね599回まで20回に迫った579回ということでねございますが、はい、もうじきでございますね。いろいろとあのこの599回のね記念イベント、これはねまたいろいろともうすでに練ってますが、開催をさせていただきたいと思いますんでね、またいつ番組でね発表するかっていうのねあるんですけどね、はい、近くなりましたらね発表したいというふうにね思います。まあ、579っていうね数字ね、この579結構、CW のレポートでも送ることありますよね。はい、579で本来ですね、それぞれ、領海度の5段階それから信号強度の9段階、そして、CW の場合はこのトーンですね、音調の方で9段階それぞれあって、これをね細かくレポートしてるっていう曲をね、まだ1回もお会いしたことないんですけどね、もうぜひあの599以外のね、468とかね469とかそういうレポートもねもらいたいなという気がしますがね、はい、最近のリグはみんな性能がいいんでね、そんなことはないかもしれませんけどもね、はい、そんな風に思いました。579回お聞きいただきましてありがとうございました。そしてはまた来週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。